雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、11月2週目、今日は1が4つの日ということでございます。
そうですね、はい、
ね、はい、ゾロ目の日、今日のテーマは外注費給与の違いに注意ということでお届けします。
はい、これはですね、税務調査があった時によく論点として上がってくる、まあ、税務署が、注意深く見てる項目の一つになります。まあ、特に建設業工事業関係の方は特にここは、やっぱり、注意しておかないといけないかなと思います。当然給与と外注費ってまあ、お金を払う、働いても、仕事をしてもらったことに対してお金を払うってことは、まあ一緒なんですけども、まあ、まず給与っていうのは雇用契約。会社と本人が雇用契約を結ぶっていう契約の形態なのと、まあ、外注費の場合は雇用ではなくですね、まあ、業務委託契約とか、受け入れ契約とか、あると思いますけども、まず契約の形態が違うんですけども、じゃあこの契約の形態だけ、業務委託契約にしとけば、外注費なのかって言いますと、そうは税務署優しくはないんですね。なぜここ優しくないかって言いますと、まず、会社からすると消費税の負担が全然変わってくるんですね。給与っていうのは消費税の対象ではないので、人件費がいくらかかっても会社の消費税は減らないんですよ。それが同じ人に払うものが外注費と変わるだけで消費税の対象となるので、その分だけ会社が負担する消費税が減るんですね。なので、税務署はここをやっぱり何かあったらチェックして、給与外注費じゃないですよね、言いたいわけなんですよね。皆さん、大体そういうふうな思惑感で外注する方がいたりとか、あとはちょっと税ではないけど、社会保険も給与はかかってくるけども、外注費に関して社会保険はかかってこないってことなんで、会社の資金繰りを考えると、外注費と給与って全然変わってくるんですね。社会保険の負担、消費税の負担っていうのが大きく変わってくるので、外注費に、する方が多いんですけども、契約の形態だけではなく、実際の判断基準も実態ですね。うん、雇用契約っていうのは、会社の方、まあ、責任者、経営者の方の、まあ、指揮命令のもと働きます。そこに行けたら行き、どこどこに行けたら行き、この仕事をすると言えばするのが基本的に従業員さんと会社の関係です。まあ、従業員さんも、まあ、法律守られた労働時間内であれば当然働く義務もありますし、じゃあ、8時間労働なら16時間働けって話は別ですけども、まあ、今時そんな会社でも少数だと思いますけども、まあ会社が勤務時間、場所の指定をしてくるっていうのがまあ雇用ですね。じゃあ、外注費の場合どうかというと、当然、外注する側も、会社です。まあ個人事業であるか、法人であるかの違いですけども、これが法人であれば、まあ、あまりここは突っ込まれることはないですが、個人の場合は、従業員さんと同じで働いていることはほとんどなんですね。会社はここに行け、何時間何時も働けっていう方多いんですけども、実際これお互いの契約なんですね。行きませんって選択肢が向こうにあるのかどうかってことと、会社であれば材料とか道具とか交通費負担しますけども、まあ外注の場合は基本的に本人負担。まあ現場で使う、例えば、建設業に使う、まあコンクリートとか、そういうのは当然会社は買いますけども、みんなまで簡単な道具ですね。例えば、ユニフォームとか。まあ会社によってはこの来て働いてくれという場合はあると思いますけど、その場合買ってもらったりする必要がありますので、従業員さんと同じように扱うと従業員じゃないかということで、話はされますので、そう言われないように分けておくってことは必要なんですね。あとは給料の支払い日を分けたりとか、当然交通費とか、基本的な簡単な道具は本人が負担とかですね。当然、相手も都合があるんでこの日働きませんとかっていうことでできる人がないと、まあ、会社の言いなりだったら従業員と一緒ですよと言われてしまいますので、そこを注意することが必要なのと、あまり外注なのに残業ってことは出る方なんですね。残業なんて概念はないからですね、そもそも。
うんうんうん、
あとは、賞与払う。なわけないですよね。外注さんに。そこ皆さんね、従業員と同じ扱うのは、そこと注意を、やっぱり、外注じゃなくて、給与じゃないかって言われないようにしとくことは必要ですので、だって私の明細は給与明細とかですね。いや、そもそも給与明細じゃないからですね。
うん、
まあ当然、1日いくら、時間いくらって決めがすると思いますけども、当然、 外注の場合は相手が請求書を出す。もしくはこちらからこんだけ働きまして間違いないですかっていう、まあ、計算書を渡したりしますけど、当然そういったやり取りとか、あとはその、例えば、もうだじもう残業とか時間外とかって、最近は減りましたけど、本当は企業ではありませんので、まあ、当然、契約と時間を超えたらいくらっていうのは当然話ありますけども、
うん、
そこも注意が必要ですので、それ間違えてしまうと、大変なことになります。うん。すごい税金変わってきますので、皆さん、ここね、皆さん、悪意があってするわけじゃないと思うんですけども、そこを注意しないと、特に税務調査、特にもう税務調査始まってますので、この新しい年度が7月1日から始まってますので、やられたって方が結構いらっしゃるかもしれませんけども、こういったことをね、きちんと、注意しておかないと、調査があった場合で偉い目になりますので、こうやってきちんと、税理士さんと相談しながら進めることは大事かなと思います。まあ、あとはその、外注の方の個人の方がきちんと確定申告をしている。実務的にはですね、相手が確定申告をしてないと税金が取り漏れになるので、どっちなんだと言われますけども、まあ、きちんと確定申告をしておいてもらったら、最終的にはまあ、わかりましたと進むことが多いです。特にこれをしてない方が意外にいるので、皆さん、きちんと確定申告をするようにですね、言っとくのも一つ自分を守る手段かなと。あとですね、給与の場合と外注の場合って、源泉税を引くか引かないか。これは業種によって、まあ、ざくっと分かれてますので、まあ、事業だったりとか、投資だったりとか、あと、現行料とか、こういったことね、源泉徴収が必要ですので、そういった方に仕事を頼んだ場合は、源泉徴収が必要じゃないかどうかで確認する必要がありますので、注意してもらうことが必要かなと思います、皆さん。お金払っただけで終わりません。相手が法人だったら源泉徴収って概念はないんですけども、相手や個人の場合は、源泉徴収を引くかどうか。これ引いてないと、引いてない会社側が納めないといけないので、納めた後に本人から返してもらうっていう面倒くさいことをしないといけないので、もう一回金融取引でもう連絡先がわからなくなってしまったって可能性あると思いますので、そこはね、皆さん注意が必要かなと思います、皆さん。外注費だからといって、消費税減った、社会保険が減ったって、それだけ喜んでるとダメですよ、皆さん。はい。役所はチェックをしに来ますので。それは外注費かどうかでは、税務調査だけではなく、社会保険の調査があった場合も、そういったことが疑われないようにするのが必要かなと思います。皆さん、慎重に行ってほしいなと思います。以上です。はい。
はい、ありがとうございます。11月2週目のテーマ、外注費・給与の違いに注意でお届けしてきました。ここまでのお相手は
雑談大好き税理士浜ちゃんでした。皆さん、来週もよろしくお願いします。
お願いします。